ディ。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。こんばんは、日向坂46の丹生あかりです。よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。早速ですが、金村の回で発表したんですけれども、余計なことまでのステッカーが完成しました。イエーイ、ついにですね。いや、私も今手元にステッカーがありまして、かわいいです。丸ですね、丸。もう、ま、スマホケースだったりとかに貼れたり挟んだり、 PC とかね、社会人の方とか学生さんも使う方多いと思うんですけど、まあ、何かしらに貼っていただいたり挟んでいただいたり、皆さんぜひねゲットしてくださった際には大切に使っていただけたらなって思うんですけれども、こちらのステッカーはメールを送ってくれた方の中から抽選で毎週2名様にプレゼントさせていただきます。なのでメールが読まれなくても送るだけで OK です。住所と氏名をお忘れなく。ということで、一個思い出したことがあって、リアルミーグリ、ご久しぶりにお日様の皆さんと対面するイベントがあった時に、その後終わった後に多分送ってくれたレターだったかな、私の例に並んでる時になんかいろいろ多分他の方とお話ししてくれたのか、どういうきっかけで好きになってくれたのかみたいな、私のことで、すごい、そんなラジオだったりとか番組だったりとかって、こういろんな経緯で私を知ってくださった方がいらっしゃったみたいで、だから少なからずとも何人かのお日様の皆さんはこのラジオをきっかけにね、こう知ってくださった方がいらっしゃるって思うとめちゃくちゃ嬉しくて、すっごい嬉しかったんですよ。で、やりがいを感じました、本当に。いや、もうずっと感じていますし、すっごい楽しいんですけど、うわー嬉しいって思って頑張ろうって思ったんですよ。だから本当にね、メールだったりとかレターだったりとかありがとうございますっていうのを伝えたかったです。何ですか何ですか何ですか。いやー、なんか長い普通音が来ました。千葉県ラジオネーム未定さんからいただきました。ありがとうございます。毎週楽しみにしているリスナーです。金村さんとにぶさんが週替わりで出演されている余計なことまでやりましょう、素敵な時間をありがとうございます。お二人の会話からは笑顔と楽しさが伝わってきます。金村さんの明るい声とにぶさんのユニークな視点、ほう、お二人のトークが心地よくて癒されます。週ごとに異なるテーマやエピソードを聞かせていただくのが楽しみで、お二人の素敵な一面を知ることができます。番組を通して金村さんとにぶさんの新たな魅力を発見できることに感謝しています。すごいですね。番組スタッフの皆様にも感謝を伝えたくてこのお便りを書きました。笑顔と楽しさを提供していただいてありがとうございます。これからもお二人のおしゃべりが私たちの日常を明るく照らしてくれることを楽しみにしています。お忙しい中お便りを読んでいただきありがとうございました。ひどい。最近何かと話題のチャット GPI さんに書いてもらいました。だって AI ってすごいね。にぶちゃんはチャット GPT 使ったことありますか？え、これ AI が書けるんですか？怖っ。いや、いいメールだなって思ったけど、なんかめちゃくちゃ丁寧で、なんかもう論文みたいな、なんかもう感じだなって思ったんですよ。ちょっと距離感感じてたんですよね、ずっとこのメールに。にぶちゃーんとかじゃなくてさんだし、なんか丁寧すぎてすっごい距離感じるなって思ったらやっぱ AI でしたね。やっぱ私感性あるわ。わかんない。何かを敵に回す気がするからあんまり言うのはやめよう。まあまあまあまあ、AI もなんか入力してどうにかなってるんですよね。なんかまあ特徴捉えてるとは思うんですけど、なんか上っ面なんですよね。怖いです。人の心以上を越してしまったら AI が。でも時代に乗らなきゃいけないから、デジタル書籍と本みたいなもんですよね。ありがとうございました。ということでね、そう、メンバーの上村ひなのちゃんのファースト写真集そのままでが9月12日に発売決定になりました。おめでとうございます、ひなのちゃん。え、でもなんか9月12日ってもうあっという間だなって思って、あれ、なんか撮影してたのもつい最近じゃないかってぐらいな感覚だったので、そうだ、 一緒に先行カットをひなのと見たりして、でも可愛いねって話メンバーと盛り上がってたので完成がすごく楽しみで、あと表紙も私見たんですけど、どれが好きだったかな、なんかやっぱ通常版がめちゃくちゃ好きだったかな。そしてひなのは撮影地が日向坂と縁の深い日向市のある宮崎県と、グループ合同オーディションの合格祈願をした神社のある埼玉県秩父市に行ったそうです。あとひなのが生まれ育った東京とっていう、その本人が熱望した自身のパワースポット3カ所で撮影。そう、私秩父の味噌ポテト好きじゃないですか。でひなのもずっと味噌ポテトのキャラクターのポテクマくんがめちゃくちゃ好きで、ひなのもだからなんでだろうってずっと思ってたんですけど、この理由があったんですね。合格祈願してたんだ。話しました、すごい可愛かったよって話と、解禁カットでこう続々解禁されていくので恥ずかしいですみたいな感じだったんだけど、じゃあ見ない方がいいって聞いたら、いやー見てくださいって可愛いって思いながら、いやありがとう、じゃあ見るよって言って解禁カット見たんですけど、すっごい可愛かったです。早く出来上がりが見たいです。そしてそう、私のファースト写真集優しい関係は先月の7月26日で発売1周年でした。わー、まあ、こちらもぜひ、まだの方はぜひ見てみてください。そしてもう一つね、ちょっとオープニングで話したい出来事があったんですよ皆さん。私あいみょんさんのライブツアーマジカルバスルームに参戦しまして、投稿をねさしたんですよインスタグラムに。そのファンクラブでずっと当てていて、でこの日が行けるってこうお仕事的にも行けて、でなんかチケット上は4列目だったんですよ前から。そうで、みたいな、4みたいな、もう今までライブで4列目なんて当てたことなかったので、いやもうマジかーみたいな、やばいって思って行って、何度チェックしても前から2列目なんですよ。だから多分席をステージとの距離的な問題で客席2列潰したのか分かんないんですけど、2列目だったんですよ。でも絶対目あったのか分かんないけどいやでももう目あったかどうかも分かる距離なので合ってない気がするんですけど、でもめちゃくちゃこちら側に来てくれるステージングとかがあって、永遠に肉が眠れました、あいみょんさんのこと。
気づいたんじゃない、
いやわかんないですよ。でも可愛すぎて、全てが肉眼で楽しめて、もう音楽も最高でノリノリになれたんですけど、そうなんです、ここでメールを読ませていただきます。神奈川県にお住まいの3歳のサイさんからいただきました。この方はがき職人歴8年だそうです。すごいな。にぶさんこんばんは。こんばんは。先日あいみょんさんがインスタでにぶちゃんインスタのストーリーでですね、そう、ニブちゃんいつもありがとうハートと投稿されていましたね。ニブさんのあいみょんさん愛がご本人にも伝わり、リスナーとしてほっこりした気持ちになりました。ありがとうございます。個人的には次は M ステであいみょんさんとクロス投稿してほしいです。ニブさんはあいみょんさんとやってみたいことありますか。その私がインスタグラムにあいみょんさんのライブに行った投稿をしたんですよ。でストーリーにあいみょんさんをメンションさせていただいたんですよ、初の。超緊張しました。いいのかな、いいのかなって思いながら、勇気を出しちゃえって思ったら、そのストーリーがまさかのご本人様に届きまして、そのストーリーをあいみょんさんのインスタで上げてくださって、にぶちゃんいつもありがとうハート、やばいですよね。いやそれはわかんないですよ、会場から見えてたの。いやでも本当にお優しすぎるし、こんな私にって、もうそれこそ私だけかなってもう勘違いしちゃうよ。次のコーナーにあるんですけど、もう全然違うんですけど、まあでもこの返事は絶対に私だけだから、嬉しくて舞い上がりすぎて、でもこれで私はストーリーを誰だって、こんなまたイエーイなんてなっちゃダメだと思って、ありがたく心にスッと受け取り、こういつかどこかでまたお会いできたらお礼言えたらなって思っていて、だから私も実はその M ステさんがやっぱりトークとかもあったり、出演するアーティストさんが割とキュッとされてるので絡む機会がある歌番組さんの中の一つなので、共演させていただけて、ライブとか行ってるんですなんていう MC ができたらっていうのが私の野望です。 でもまずは共演することができるかっていう、そこが今も私が願ってます。だから日向のリリースとあいみょんさんのリリース期間が被ったらなーって、密かに、超絶密かに思ってます。そのどうにかこうにか力で何かできることではないんですけど、本当に幸せな出来事がありました。ありがとうございます。それではオープニングはこの辺にして、最近のお気に入りの楽曲を紹介したいと思います。それでは聞いてください。あいみょんさんでハート。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。ニブアカリがお届けしているベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。ここからはこんな企画です。これって私だけ？洋服の店員さんに神対応で接客してもらった私が、この店員さん私にだけ特別にこんなに良くしてくれてるのかもと思ってしまったように、リスナーさんがこの人私だけに特別にやってくれてるのではと思った出来事を募集しました。嬉しいです。私のエピソードトークから生まれた企画で、また思い出したんですよ、私だけにやってもらえたことを。私がいつも行っているお気に入りの一人焼肉屋さんで、なんか私一人じゃなかったの、その時は誰かと一緒に行ったんですよね。友人かお母さんが忘れちゃったんですけど、頼んでいないのにデザートが来たんですよ。あ、どうぞーってサービスでーす。
お、
あともう一個ありました。
え、
本当にこれ結構通ってからの出来事で、杏仁豆腐いただいちゃって、ほラッキーって思いながらありがとうございますって食べて、次なんかくじみたいなのやってたんですよ。当てたんですよ。なんかガラガラって白とかじゃないですか。え、もう緑とか出て、でお母さんピンク、なんかもうとにかく二人ともカラーだったんですよ。え、これ何等だっけとかみたいな感じで、そしたら店員さんが、あーみたいな、ちょっと確認しますねみたいな、そこ何等だったか忘れちゃったのでって言って、じゃあ財布あるんですけど、ちょっと見ていいですか。何等だっけな。あのマジで、あ、これじゃない、あ、これ。あ、違う、これじゃない。あれ？あった。こっちだ。これ春はもう終わっちゃったんですよ。ちょっと待って、一回、マジで証拠ですよ。だから、その、お母さんと私がガラポン回しても、緑かピンクか、どっちも色付きだったんですよ。え、これ3、4等ぐらいだよな、確かって。私は色覚えてたので、そしたら店員さんがですよ。その、え、すいません、色忘れちゃったので何等が何か、みたいな。あ、どっちも2等でいいですって言って、色違うのに、ほら、もう証拠、ほら、2等2枚。ちょっとこの商品名言ったらバレちゃうから、あれなんですけど、2等2枚を無料で。
持ってるね、よく。
いや、だから、その、行くから、もうこれ無料で食べれるから。大事に取ってるんですよ、焼肉の件を。もう証明できましたよね、これで私が行くってこと。
日向坂です
よ。日向坂ですよ、もちろん。日向坂のメンバーは無料のチケットを持ち歩いてます、焼肉の。だからその時店員さんが、えー、みたいな、お母さんと、ラッキーだったねなんて言って帰ったんですけど、もう多分私が通いすぎてるからわざとかなとか、もうこれ私だけかなって思えちゃいますよね。ほら、こういうエピソードを皆さんから今回募集させていただきました。楽しみ。角度違う、これって私だけ？来ました。栃木県にお住まいのニブデニーロさんからいただきました。ありがとうございます。ニブちゃんのミーグリに参加した時の話です。その部では僕の好きなアニメのキャラをクイズにして出題したのですが、すぐに当てられてしまいました。即答されて悔しかったので、なんでわかったの？と聞いたら、ニブちゃんは、絶対好きなタイプとか好きになるもの、私と一緒だもん、わかるよと答えてくれました。好きなものが一緒だなんて、僕にだけ特別にしてくれたんじゃと勘違いさせちゃうニブちゃん、あざとい。でもそれ以上にすごく嬉しかった。好き、かわいい。え、なんか覚えてますよ。何のキャラクターだったか忘れちゃったんですよ。え、でも一緒なんでしょ、だからタイプ一緒なんですよ。次。愛知県にお住まいのししゃもフライさんからいただきました。ありがとうございます。先日買い物をしていた時、菓子パンを買おうと手を伸ばしたら、後ろから女性の店員さんに声をかけられました。何かなと思ったら、割引シール貼りましょうかと。消費期限の2日前だったにもかかわらず、え、2日前？ 3割引きのシール貼ってくれました。これって僕にだけ特別に貼ってくれたのでしょうか。うわこれでも私がされたらうわーラッキーってまず思うが第一で、でもその他にいやこれはね勘違いでもこのその僕にだけ貼ってくれた後に他の商品にその後シール貼ってたら勘違いだけど、僕にだけ貼って次商品 B に貼り出したら僕にだけって思うかもしれないです。はい、これ脈ありみたいな感じですよねいわばなんかいわば脈あり系になっちゃうな。続いて静岡県にお住まいのホームベースマンさんからいただきました。ありがとうございます。先日お店で買い物をしたら女性の店員さんにじーっと顔を見つめられたので、まさか一目惚れされたのかと思いドキドキしながら家に帰りました。家に帰って鏡を見るとおでこからめちゃくちゃ流血していました。勘違いって怖いですね怖っ。てかなんでその時言ってくれなかったんですかね、店員さんも店員さんで
怖かった、
まあ、怖かったのか。確かに確かに、だって買い物してて血を出してる人いたら怖いな。でも私もこれ実はこの間あって、ただ放送されたんですけど、ひなあいでヒット祈願企画で上村ひなのと歩いてたんですよ、徒歩チャレンジで。すっごいひなのに顔じーって見つめられて、しかもその時のトークがなんかセンター期間の私の話とかの流れだったんですよ。でにぶさんのみたいな感じの話してて、すっごいひなのが見つめてきたので、なんでそんな見てくれるのみたいな気持ち、恥ずかしいみたいな感じだったら、私の顔に虫がついてただけでめっちゃ恥ずかしかったです。だからもうわかるわ気持ち。だからほんと勘違いって良くないですよね。リアクション、便乗系のメール来ました。岡山県にお住まいの中市さんからいただきました。にぶちゃんが洋服屋さんで勘違いした話があったので便乗しました。やっぱいるんだね。本当にあった怖い話のようですが、私が昔アパレルで働いていた時にいた部下かっこ女子と話していたことですが、全国の思春期真っ只中の男性に言いたいです。一部例外はあるかもですが、お客様に対して好意を持つことは確実にありませんよ。辛辣、厳しい。やばい、私もうあれだわ、もうやめよう。クーポンとか送っていただけるんですよ。だから連絡交換したんですよ、お店のアカウントと。もうやめようやめようって思いました
でもこれはあれだよね、
まあ、だから男性ですね、
男性が女性に接
客。ああ、確かに女性バージョンですよね。いやだからもうさっきの、だからこの方はおでこに流血だから違うけど、それじゃもう勘違い良くない。だから常に疑いの目を持って生きていった方がいいのかな。
息苦しいね。
息苦しいですね、本当に息苦しい。いやーそうですよね。いやそれはそうですよ。あ、だからそっか、女の子と話してたんですね。だからこの分かった方、この中市さんの部下の女性の方もなんかそのうわなんか勘違いされてるかもっていう経験があったんでしょうね。っていうことで勘違いメールがやってきました。栃木県にお住まいの笑われる夢こそ価値があるさんからいただきました。ありがとうございます。私が体験した接客なのですが、スーツをオーダーした際にその店員さんがそのスーツに合う靴を持ってきてくれました。なんとその靴が私の好きな色形とぴったしだったのです。この時この店員さん、もしや俺のこと好きなんて思ってしまいましたにぶちゃん勘違いしていいんですよ、一緒に勘違いしましょう。ダメって、今だって来たじゃんメールが、もうダメなんだよ勘違いしちゃう本当ね、いやわかるわ。でも待って、私逆にこのメールを読んで、うーわあれ勘違いだったっていうか、やっぱみんなにそうだよねって思いました。だってこの方もスーツオーダーしたついでに靴でしょ。私だって洋服着たついでに靴とか出されるもん。だからもうその時点でアパレル店員さんの中のもう一つのもうなんかルーティーンなんですよね、靴出すのって。もうセットセットだからそのセットに踊らされちゃったの やめましょう皆さん。いやみんなできてるのかもね、私だけだこりゃ。いやでも分かってるんですよ、靴ってセットだなって分かるじゃないですか。その例えばワンピースに合うなんかカーディガンとか出されるのも確実セットなんですけど、悔しいことにそれが合っちゃうんですよね。だから買おうかなみたいな気持ちになるんですよね。お、続いて鹿児島県にお住まいのランドセルユーサさんからいただきました。ありがとうございます。美容室でいつもしていた美容師さんがお店を辞めていらっしゃったのですが、その方が僕宛のおはがきを送ってくださいました。また会えるのを楽しみにしていますなど嬉しい言葉が書いてあり、カットの際も日向坂のツアーに行った話をしたりと会話が弾んでいたので、もしかしたら僕だけなのではと思っているのですが、どうでしょう。あ、もうこれ絶対勘違いです。私この今もうこれって私だけのメールの企画をやって営業です。その美容師さんは美容師さん辞めて多分違うお店に行ったんですよ。だからそのやっぱ美容師さん的にもいつも結構担当者だったから、その辞めた後の次の職場でもやっぱり自分を指名してもらう方がやっぱ来てもらえたらいいじゃないですか。だから次のお店はここですみたいな感じの営業だと思います。いやーん、決定的なの来ましたよ。神奈川県にお住まいの制服のポンサさんからいただきました。この間飲食店に行った時のことです。美人の店員さんが僕に向かって熱い眼差しで、お客様にはこちらの商品がおすすめですと言われたので、僕にだけ特別にしてくれたんじゃと思い頼んでウキウキしていたら、次のお客様にも全く同じ文言でおすすめされていて、マニュアルかいと心の中で突っ込むとともに虚しい気持ちになりました。っていうか、わかった、わかりました、夢見させてよですよねこれ。だからこの店員さんも一度やってしまった方に、マニュアルやってしまった方にはその次パターン B で行かなきゃいけないんですよね、次のお客様に。だからよくあるサービスでーすか、自分だけって思ったら隣の人もサービスでーすみたいなパターンですよねこれ、まさに。だからもうサービスはマニュアルって思います。これから私だけじゃないんですよこれ。だって私じゃなくても、なんかこう、私なんかめんどくさい女だな。でもですよ、もうやだな、もうこれ物は考えようだよ。続き、千葉県にお住まいのドンピシャフミエモンさんからいただきました。一人暮らしを初めてするときに近くの不動産屋に行ったときの話です。初めてなのを伝えると手取り足取り説明してくれ、とても親切に感じました。あー、いいね。しかも物件を見に行ったときは近くのお店や駅までの道を一緒に歩いて順序を確認してくれたり、部屋のレイアウトも一緒に考えてくれたり、物件探し素人の自分に特別にいろいろ教えてくれてるのかと感じました。しかし家に帰って親に報告すると、それ普通じゃないと言われ、舞い上がって物件を即決しそうになった自分が急に恥ずかしくなりました。これね。いやいやいや、でも物は考えようですよ。結論出します。やっぱり、すべて否定的に入ると、生きづらいんですよ。だから、いやそれ普通だよとか、ああそれ勘違い勘違い。とかってなんか悲しくなるから、えラッキーみたいな、もうイエーイみたいな、はいこれ私だけみたいな気持ちで生きていた方が楽なんだなっていうか、気持ちがね明るくなれるんだっていうのを、私今日この企画で結構情緒不安定になったんですけど、あーもうそれ勘違い勘違いとか言っちゃったりしたんですけど、やっぱりそうだよ、もう物は考えようですよ。なあ、いいんですよ、いいんですよね、楽しく感じ取れればそれでいいと思いました。だからもう勘違いしてもその瞬間がハッピーだったらいいかなってことが結論です。あーでもすごいこのメール、皆さんのメール書を読ませていただいて面白かったです。よかったです、仲間がいて。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
そしてここからは来週8月30日水曜日、大阪城ホールから始まる日向坂46ハッピートレインツアー2023で、私、ニブアカリをこんな風に応援しますというメールがたくさん届いたのでご紹介していきます。まずは長野県にお住まいのシカマロさんからいただきました。ありがとうございます。ハッピートレインツアーでは、僕はニブちゃんが大好きなバロラントのグッズを身につけていきます。嬉しい。以前のリアルミーグリでもバロラントの帽子をかぶっていた際に、とてもニブちゃんがリアクションしてくれて嬉しかったです。またバロラントをモチーフにしたボードを作ります。すっごい嬉しい。ニブちゃんはどんなボードが見やすいとかありますか？
ですね、やっぱ蛍光系目に入りやすいなって思います。あとなんか黄色背景に黒文字とかめちゃくちゃ目立つんですよ。おすすめです。
続いてうーちゃかさん、はがき職人歴4ヶ月さんからいただきました。ありがとうございます。僕はハッピートレインツアーではうちわに赤赤赤ちゃん大好きというのをつけてアピールしようと思います。見つけたら何かしらのポーズしていただけるとありがたいです。長くないかな。まあ、でもすごい赤赤赤ちゃんなかなか見ることができないので、すごくいいと思います。見つけたらあーってなるし、ヘッドホンしようかな、耳に。こうやって耳にこう両耳に両手をこうかぶせて、なんかヘッドホンしてる風のポーズしようかなって思います。すごいいいですね、その名前にちなんで。え、すごいいろいろ考えてくださるんだ。
続いて兵庫県にお住まいのケモルネタンさんからいただきました。ありがとうございます。今回のハッピートレインツアー2023では、題名にトレインと入っているので列車にちなんだ演出があると予想します。
おー、そこで僕はニブちゃんを応援するために車掌さんの格好をしてライブ参戦したいと思います。暑いよ会場前ではしっかり左右を指差し確認
はいはい
会場のドアが閉まるためにダッシャリアース。ちょ待って、ダッシャリアースって何ですかそしてライブが始まる瞬間に出発進行と大きく声出しますめっちゃ目立つじゃん言ったからね。そしてニブちゃんが近くに来たら敬礼します。めっちゃおもろい、敬礼。いやいやいやいや、題名にさ忠実すぎるでしょ。どうぞよろしくお願いいたします。でもライブ始まる前にナレーションみたいな感じでアナウンスがあるので、最後に大阪出発進行みたいな言ったらめっちゃ盛り上がりそうだなって。ポッポーとかだから、出発進行って言ったらポッポーって皆さんが言ってくれたらめっちゃおもろいめっちゃいいなって思いました
続いて愛知県にお住まいのおしるこサンドさんからいただきました。かっこはがき職人歴2年ありがとうございます。8月末から全国ツアーが始まりますが、私はニブちゃんたちがひなあいのヒット祈願で歩いてきた埼玉県の丹生神社から群馬の妙義神社までの46キロを歩いてニブちゃんたちが無事にツアーを完走できるように祈りたいと思います。ちょっと待って、あ、もう書いてあるよ。この PS、 このメールが読まれたら必ず歩きに行ってきます。
辛いですよ、大丈夫かな、心配、心配メール
なんか、まあでもすごい愛が伝わりますね。ありがとうございます。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまでにばあかりがお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間です。やっぱり今回の収録では私と同じような体験をしてる方がいらっしゃるんだなって思ってすごい嬉しかったです。仲間なんですみんなあとステッカーが本当に嬉しくて手元に届いたんですけど、もうバシバシ皆さんねご応募してくださると嬉しいです。だから電車とかでどうしよう、あ、このステッカーつけてる人いるって思ったらおスマホとかに、もう本当に強運お日様じゃないですか、イエーイって話しかけちゃうか悩むね、ちょっともったいなさもありますよね。いただいたら、もし奇跡が起きて2枚ゲットしたら1枚貼りたいなってなりますよね。うわー、でも本当嬉しいです。
そしてライブもね、皆さんが素敵な応援方法をしてくださるということで本当に楽しみです。メッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。そしてついに完成した余計なことまでのステッカーはメッセージを送ってくれた方の中から抽選で毎週2名様にプレゼントします。公式ツイッター改め X アカウントはアットマーク余計アンダーバー TFM、 そして私のインスタグラムのアカウントはにぶちゃんアンダーバーあかり、こちらもフォローお願いします。そして来週はスペシャルウィークです。恒例のプレゼントとステッカーも大放出しちゃいますので、ぜひお聞きください。ということでここまでのお相手は日向坂46のにぶあかりでした。おっす、おらにぶあかり、おらなんだか母ちゃんが言う通り店員さんに見られてる気がすっぞ。きっとスーパー日向人の気を消してきれてねえんだな。あそこのお客さん話しかけに近づいてきたぞ。次回にぶちゃんまた違うメンバーに間違われる。ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。
ということで今回の収録も終わりました。今回のドラゴンボール風次回予告を送ってくださったのは神奈川県にお住まいのウハウハミックスナッツさんからでした。ありがとうございます。最近メンバー内で人狼が流行ってるんですけど、ついこの間 M ステさんに出演した時の空き時間に楽屋ともう一個部屋があって、着替え部屋ともう一個の部屋が空いていたので何人かでやったんですよ。でちょうど私人狼で勝ったんですよ。人狼として、人狼チームが。その時にその斉藤京子さんのスマホの人狼アプリでゲームしてて、その端末をこうどんどん渡していくんですよ。で人狼だったらその日の夜に誰をこう襲撃するかとか、占い師だったら誰をこう占うかってこうスマホでポチポチやるんですけど、その時街の子の中になんか私人狼だったんですけど、にぶちゃんはすごいその夜の襲撃になるとこうスマホをこうやってめっちゃガチガチにこうやって見るから、二重が奥二重になるって言われて、でしかも奥二重になって絶対に次の日のムーブをどうしようか考えている顔がめちゃくちゃ面白いって言われて、バレてるんだって。だからすぐに次の日どういうムーブで行かなきゃいけないんだみたいなのを頭でめちゃくちゃ考えるので、夜の間にすっすごい回転させるんですよ脳を。いやその顔がすごいらしいです。めっちゃ思う、なんかそれが結構ジヤジヤきて、奥舞台になって次の日のムーブ考えるっていうその顔を私も自分で見てみたいなって思ったんですよね。そっけたこっていじりながら。私だから本当にゲーム脳なんだなって思って、脳がやばいですよね。だからすごい、そうやばい、だからって言っちゃった。なのでなのでそういう思考系を自分で考える系というか、見ながら考えられるドラマがすごく好きで、その話は来週したいんですけど、なので来週も聞いてください。オーディー。